河村陽介です。亀有さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は鍼灸師への道について伺えればと思います。亀有さんはずっとアートに関わられていましたが、急にじゃないと思うんですけど、鍼灸師になろうと思ったきっかけっていうのは何なんですか？
実は私はアートに出会う前に鍼灸に出会っていて、
中学生とか、
そうなんです、私小学校1年生の時から自律神経失調症って言われてしまっていて、でどうしてももう西洋医学的にはどうにもできない、だけど頭は痛いし、なんかたまに吐いちゃうしっていう虚弱体質タイプだったんですね。それでも中学生に入ったくらいでもうどんどんひどくなっていって、でその時に試してみなよ、これもおばあちゃんの紹介なんですけど、私の祖母が鍼灸行ってみたらって言ってくれて、鍼灸の先生のところに行って、もうそうしたらもう本当にびっくりするぐらい、もうアートできちゃうぐらい元気になって、なんで私中学卒業の時かな、鍼灸師か芸術家か小説家、この3択で迷ったんですよ。でも高校の先生に、でもゴミさん、鍼灸師になったらおじさんの体も触んなきゃいけないよって言われて、それやだなって思っちゃって、
なるほど、まあ、高校生だそうですね、
言っちゃダメですよ、ね、でなんかいつでもできるよみたいなことも言われたのかな。できないこともないですね、どれもね、でも順番が、先にアートしてたんですけど、実は鍼灸
昔からって、
もう鍼灸患者歴がすごい長いです。
ただ大学もアート関係で、そして青年海外協力隊で美術の教師をされたりと、アートの活動をされてたと思うんですが、そこからまた改めてじゃないですけど、
ベリーズで青年海外協力隊してる時もやはり私何回か体の調子を崩していて、でその時にこうアメリカ大陸なんでネイティブアメリカンのヒーラーの方、このやっぱ自然治癒みたいなのする人をヒーラーって呼ぶんですけど、その代々ひもう魔女みたいな方ですよね。その魔女に救ってもらって、でしかもその魔女の一言がなんか、お前もこっちの人間だよって、お前も治す方だからって言われて、もう真に受けちゃってそっか、やっぱりそっかみたいな。でも私はその人から教わるっていうよりも、やっぱり自分が鍼灸で治ったっていう経験があるんで、じゃあこれは日本に帰って鍼灸の勉強をしなきゃいけないなと思って、中国に行くかも悩んだんですけど、中国から日本に入ってきてからの歴史っていうのがもう十分長くて、もうで江戸時代やっぱ鎖国してる間にすごく日本の鍼灸って繊細な発展を遂げてて、その繊細な鍼灸を学びたいと思って日本の専門学校で学びました。
この鍼灸っていうと、針とお灸、そのイメージはあるんですが、僕も体験したことがなくて、鍼灸って言ってもいろんなあるものがあるんですか？
本当鍼灸って料理とか音楽と同じぐらい違います。
なるほど、
作る人で違います。でもそれがすごい魅力だし、自由なところで私は好きなんですけど、やっぱいろんな有名な先生に教われることができるんですよ、教えてもらうんですよ。
やっぱり流派もいろいろ、
もう流派なんてすごくあって、でなんで鍼灸が広まらないかって、その流派で門外不出っていうんですか、
外に出さない、
出しちゃいけないんですよ、だから広まらないんですよね。でもそこも魅力で難しいところなんですけど、もう太い針を深く刺して痛いけど効くっていう刺激強めの鍼灸の先生もいれば、もう刺してるか刺してないか分からないっていうような繊細な、本当に針したのっていうような嘘みたいなので良くなったりとか、もう本当その先生の個性だと思うんですよね。
でもそんなに違うんですね。
本当に違うんですよ。なんでもういろんな鍼灸院に行ってほしいって思います。
自分に合うところ、
そう、ちょっと嫌だと思うんですよ、やっぱ初めてね、人に体を見てもらうっていうのはストレスあるかもしれないんですけど、でもよく言います、私も患者さんに、もう私だけじゃなくていろんな人の受けてごらんって言って、 そうすると絶対いるんですやっぱ会う人が、うんうんうん、で会う人と会っちゃうともうあとは大丈夫です。
亀有さんは開業されたっていう感じですか。
はい、はい、夫が院長で私は副院長っていう形で、はい、ムクシーズ鍼灸院という名前で甲府市 と、長野県の岡谷市2店舗あります、うんうん。
あの亀有さん、まあ、針とお灸、まあ、道具がないととは思うんですが、あの自分で押せたりするツボとかってあるもんですか。あとやっぱ寒くなってきたり、
そう、もう寒くなってきて、はい、でこの今が昼が暑くて夜が寒いって一番体がにストレスなんですよね、うんうん、昼緩んだ分この寒さでとっても硬直します。で弱いところにやっぱ痛みが出たりするんですよ、うん、でもし首肩に痛みが出ていたら、うん、もうぜひ手のひらを温めてよく押してほしい、うん、これ一番やってほしいのは指と指の間を広げるような動き、うん、この指先を揉むのもすごく自律神経が整っていいって言われてるんですけど、うん、こう指ってこの骨実はこの分かれてるんですよね、手のひらの部分も。
あ、はいはいはいはい、
でそこが硬直してる人ってこう動かないんですよ、手のひらが硬くなってる、揉んでください、揉んで柔らかく柔らかくする。で腰とか足の方のむくみとか、下半身に何か気になる症状があれば足の方、
それも足の
指だったり、
はい、
そう足裏をよくやる方多いと思うんですけど、うん、表甲の方もとってもツボがあるんです。で押すと痛いんです。で正常なところは押すと痛くないんです。痛かったらもうそこはあなたのツボなんで、うん、まあでも自分でやるときは痛くしないように優しく揉んであげてください。
どれぐらい揉むのがいいんですか、一箇所。
そう、一箇所例えば、うん、一腕5分って決めて、はい、それをこまめにやる方がいいです、
うん、長くやるよりもこまめ、
長くやるよりこまめに毎日あなたの不調は作られてるんで、こまめに毎日それを取ってあげる。
なるほど。あの亀有さんはこの鍼灸師という仕事をやられて、はい、こうまあ、やっててよかったとか思う瞬間ってありますか。は
い、そうやっぱり来てくれる人が良くなったっていう瞬間は本当、うん、嬉しいんですけど、うん、でもだんだん経験を積むごとに、うん、それで一遊してたらいけないなって思って、もう直して当然の世界なんですよね、うんうんうん、そうなんでまだまだでも歴史が浅いんで、うん、今は一緒に喜んでしまう、うん、
この鍼灸師の仕事の魅力って、
いやもうやっぱ未知な世界、未知、やっぱ体身体っていうことがまだ全然解明もされてないじゃないですか、うん、で私鍼灸って東洋医学ですけど、うん、西洋医学もすごく大好きなんですよ、うん、西洋医学も新しく発見される細胞だったりとか、うん、そういう白血球で、ね、この免疫力を高めてくれる白血球が実は笑えば増えるとか、そういうのが証明されるたびにすごい興奮して、うん、そうすごく体のこの未知な世界っていうのが大好きなので、この答えもないし、でも私たち衰えていくし死ぬし、でも可能性はすごく秘めているっていうところに魅力を感じます。
うん、ありがとうございます。はい、明日は亀有さんが思う山梨と夢について伺います。最後に亀有さんの好きな曲、ベリーズの民謡五味文子でマラテをお送りします。亀有さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
明日もよろしくお願いします。
お願いします。